小泉八雲作、林田清明役、橋の上で。お抱え車夫の平七が熊本の町の近郊にある有名なお寺院へ連れて行ってくれた。白川にかかっている弓のように沿った由緒ありそうな橋まで来たとき、私は平七に橋の上で止まるように言った。この辺りの景色をしばし眺めたいと思ったのである。夏空の下で電気のような白日の光にあふれんばかりに浸されて、大地の色彩はほとんどこの世のものとは思われないほど美しく輝いていた。足元には浅い川が灰色の石の川床の上をさざめきながらまた音を立てて流れていて、さまざまな濃淡の新緑の影を映していた。眼前には赤茶けた白い道が小さな森や村落を縫うように曲がりくねり、時に見えなくなったりまた現れたりしながら、そのはるか向こう、広大な肥後平野を取り囲んでいる高く青い峰々へと続いているのだった。背後には熊本の町が控えている。たくさんの屋根のいらかが遠くで青みがかって混然とした色合いを見せていた。ただ一つ遠くの森の丘の緑を背にして、お城の灰色の美しい輪郭がくっきりと見えていた。町の中から見れば、熊本の町はつまらないところだ。けれども、あの夏の日に私が眺めた時のように遠望すれば、そこは、もやと夢でできたおとぎの国の都である。22年前でしたか。平七は、額の汗を拭きながら話しました。いや、23年前でしたろう。わしは、この橋の上に立って、町が燃えるのを見とったです。
夜にですか？
私は聞きました。
いいえ、雨の降る日の昼過ぎでしたな。
戦の真っ最中で、熊本の町は炎に包まれとったですよ。と、老車夫は言った。
どこと、どこが戦っていたのですか？
お城の中の陳代兵と、薩摩の軍勢ですよ。大砲の弾を避けようと、わしらは、地面に穴を掘ってその中にしゃがんどった。薩軍は丘の上に大砲を据えて、お城の陳代兵はわしらの頭越しに敵めがけて撃ち込んでおった。町は全部焼けてしもうた。
でもどうしてここにいたのですか？
逃げてきたとですよ。一人で、やっとこの橋まで逃げてきました。ここから二里半ばかり先のところで農家をしている兄の家へ行こうとしとったんです。ところが、止められたとです。
誰が止めたのです？
薩摩の兵たちです。その人たちが、誰だったかわからんです。この橋にたどり着いたときに、欄干に寄りかかっている百姓姿の三人を見かけたんですが、てっきり農家の人たちだと思っとったんです。その人らは、わらの大きな傘をかぶり、わらじを履いていた。わしがその人らに丁寧に話しかけたら、一人が振り向いて、ここにいろと言った。言ったのはそれっきりで、
他の者は何も言わんかった。それで、この人たちが百姓ではないと感づいて、わしは恐ろしくなったですよ。どうして農夫でないと分かったのです?
着ている蓑の下に長い刀を隠しておった。とても長いやつをね。みんな背がかなり高くて、橋に寄りかかって川を見下ろしていた。わしもその人たちのそばにいました。欄干の左から三つ目の柱のところ、ちょうどそこいらあたりに。その人らと同じように寄りかかっておったです。そこから動いたならば、多分この人らはわしを殺すだろうと思ったですよ。誰も物も言わず、わしら四人は長いこと欄干にもたれて立っておったです。
どれくらいですか?
はっきりとはわからんがの、多分長い間だったでしょうな。町が焼けるのを見とった。誰もわしに話しかけんし、見向きもせんで、みな川面を見つめとった。
そしたら、馬の蹄の音が聞こえてきた。馬に乗った士官が一人、あたりを見回しながら、早足でやってきたとです。
町の中からですか?
そうです。旦那さんの後ろにあるその道に沿って。男たちは大きな傘の下から士官を伺ったが振り向かんかった。みんな川の中を覗き込んでいるふりをしておった。ところが馬が橋に差し掛かったその瞬間、男たちは振り向きざま踊りかかった。一人が馬のくつわを捕らえ、もう一人が士官の腕をつかみ、三人目が首をはねた。目にも止まらぬ手並みだった。
士官の首ですか?
ええ。切り落とされる前に叫び声を上げる暇もなかった。あんな早技を見たのは生まれて初めてでした。三人の誰も一声も出さんかった。
それから?
三人は胴体を欄干から川の中に投げ込んだ。一人が強くひとたたきすると、馬は走り去ったです。
町の方へ戻ったのですか?
いや、馬は橋をまっすぐ村の方へかけて行きよった。首は川へ投げ込まんかった。薩摩の連中の一人が蓑の下に持っておった。それからまた欄干にもたれて先刻と同じように川を見下ろしておりました。わしの膝はもうガクガクしておったですよ。三人のお侍たちは黙ったままで息をする音すら聞こえない。わしは恐ろしくてあの人たちの顔を見られんかった。それで川の中を眺め続けておったです。そのうちに別の馬の足音が聞こえてきた。すると真の像がどっくんどっくんと高鳴ってきよって気持ちが悪うなったとです。見上げると道に沿って馬に乗った士官がもう一人かなり早くやってくる。橋のたもとに近づくまで誰も身じろぎもせずに待っている。あっ
という間に首が切り落とされた。最前と全く同じように死骸は川に投げ捨てられ、馬は逃げていった。三人の男たちがこんな塩梅に切り殺されて、お侍たちはこの橋を立ち去ったですたい。一緒に行ったのですか？
とんでもない。
三人目の男を切るとすぐに、お侍たちは首を携えて去っていったが、わしには目もくれんかった。遠くに立ち去るのがわかるまでは動くのが怖かったので、橋の上にとどまったままだったです。それから、燃えている町の方へ走って戻った。走りに走ったね。戻ってみると、殺軍が退却しているという話を聞いたです。
それからしばらく日にちがたって、東京から軍隊が到着しました。おかげで、わしは少し仕事にありついて、兵隊さんのためにわらじを運んだです。
あなたが目撃した橋の上で殺された人たちは誰ですか？
知りません。
確かめようとはしなかったですか？
ええ。
平七はまた額の汗を拭いながら言った。
あの戦が終わってだいぶ年月が経つまで誰にも話さんかったですもん。
どうして話さなかったですか？
私はなおも尋ねた。
平七は驚いた様子で私を見ると、少し困ったような笑みを浮かべて答えた。
だって、それは悪いことじゃものな。人にしゃべったら、恩知らずになったですたい。
こう言われて、私は自分の不文明さを気づかされた思いだった。
それから、私たちはまた旅を続けた。